ミュージックゼロチャンネル、
はい、ということでじゃあ始めていきましょう。 DJ はたちゃんの勝手にダンディーボイス12月配信の39回目でございますけども、前回のゲストさんの回も聞いていただけましたでしょうか。ということでですね、今回もゲストの方に来ていただいてるんですけども、後々紹介していきたいと思いますが、まずはご挨拶などをね皆さんにしていければと思いますんで、こんな方ですということで、紹介していきましょう。今回はですね、女優をやられていてフリーライターの原まさみさんにゲスト来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということですね、原まさみさんはベテランの女優さんですよね。もう小学生からおばあちゃんまでこなすといういろんなキャラクターをこなしていて、もうどれくらいになるんですかね、経歴としては。
そう、最近ね、それが問題になってるんですよ。問題、
どんな問題なんですか。
あの、芸歴は一体何年だっていうね。
ねえ、
そうなんです。
そこ、
何年
聞いてみたいところですけども、でもそれ言っちゃうともしかしたらNG になっちゃうかもしれないですからね。
いえ、あの、よくお笑い芸人さんとかが、あの、芸歴が長い相手のことを兄さん姉さんと呼ぶんですよね。
呼びますね、
うん、だから今度あのちょっと一緒にお芝居をやろうとしている芸人さんに姉さんって言われるから、私は兄さんって言い返してるんですけど、
はい、
一体芸歴って、うん、いつからを芸歴というのか、うん、舞台に立った時からだと、
うん、
もう10年経ってるんですよ。
おー、なるほど。とにかく10年以上ってことですね。もしかしたら10年ですからね。
10年ですからね。
20年、30年、
40年かもしれない。
言っちゃってる。もしかして子役からやってるとかそういうんじゃなくてですよね。
子役からはやってないですよ、全然。
あ、そうなんですね、うん、やっぱこう成人してからテレビの世界なりこう入ってったってことですよね。
そうです、
うん、
出演してからです。
そうですよね、だって女優としての仕事もすごいですもんね。この経歴を見るとテレビから、まあ、V シネマ映画なんかもやってたりとか、まあ、舞台なんかもやってますもんね。
はい、
ね、出演作とかもかなり
チェックしました。
チェックしてますよ。そう、ゲストさんに来ていただくにはやっぱりこの話す内容としてもね、どんなことを話そうかとかいろいろ考えますからね、
はい、
なおかつこのベテランさんですからキャリアもある方に来ていただけるっていうことなんでね、この辺はやっぱり調べますよね。
いやいや、ベテランどのぐらいやったらベテランなんでしょうね、ちょっと分かんないんですけど ね
少なくとも僕よりは全然ベテランですね。1年生ラジオなんでね、なんといっても、まあ、それでも1年以上続いてますからね。
素晴らしいですよ、続いてるってこと
は、ね、はい、はい、やっぱ続けることですかね、女優さんにしっかり。
はい、私も一人芝居を、
うん、
まあ、その芸歴というよりも一人芝居が最近多いんですけど、一人芝居を始めて今年13年目です、
はあ、それが一人芝居の東京夜間飛行っていう、
はい、東京夜間飛行というタイトルのシリーズは一人芝居で、女性をいろんなさまざまなキャラクターの女性を演じて、ただあのコントみたいにキャラクターでただ出てきて笑いを取って終わりっていうんじゃなくて、一つの物語の登場人物を全員を一人でやるっていうシリーズなんです。
なるほどですね。それが13年続いていて、
はい、
2004年からスタートしたソロライブってことですね。
計算合います。
合いますよ、バッチリ合いますね。ます、様々なキャラに扮して、
はい、
日々の日常のくだらなさですね、
そうです、
日々に起こる当たり前のことにフォーカスして、まあ、演技なりをしていく、表現しているってことなんですね。
はい、
うん、
くだらない笑いが好きなんです。
そうなんですね。
いや、はたちゃんにも、今年は東京夜間飛行本公演という形ではなくて、
はい、
トランジットって、まあ、飛行機のねトランジットと一緒で、うん、ちょっとあのトランジット、まあ、小公演、
うんうん、
ということでやったのが今年の7月の2日に、
はい、
飲食店ライブということで飲食店の中で東京夜間飛行をちょっとやったんですよね。それご覧いただいた、うん、あのディスコの、バージョンで早乙女ことこと、さゆりとガーベラっていう3人を、はたちゃんにも見ていただいた、あれが東京夜間飛行です。
中野でやってたお店を貸し切ってっていうやつですよね。 それを見に行って見か、そうですよね、見させていただいて、
はい、
はい、そこでそうですよね。だから3人のキャラを演じる、1人で3人のキャラを演じるというのはなかなか大変じゃないかなって思うんですけどもね。僕なんかそう演じたことがないので、そもそも、まあ、おしゃべりしかしたことないですからね、どういうふうにこう訓練してるのかなとかも気になりますね、その辺とか。
訓練ですか？訓練、いやいや、訓練はね、ないです。
ないですね。
もう日頃から普通の普段というか、まあ、皆さんがやっぱり演じてると思うんですよ、
うん、
職場での自分とかね、恋人の前での自分とか、
はい、
あと家族だったらお父さんお母さん、
うんうん、
なんか自分の役目を演じてらっしゃるんじゃないかと思うんですよ、皆さんも、
うんうん、
なので私も、この役になりきる、
はい、
同じですね、なりきるっていう気持ちでやると自然と、
はい、
あの歩き方とか動きとか表情とかもそのキャラクターになっていくっていう、特に訓練っていうのはね、なんか若いうちやったのかどうか、うん、もう遠い昔で忘れちゃったんですけど。
それだけ昔なんですかっていう話ですけどもね。
そうなんですよ、
そうなんですね。
でもよく聞かれます、なんか訓練してるんですか、うん、とか、一人でね、いろんなキャラクターになるって大変じゃないですかとか言われるんですけど、
うん
うん、多分ね、演じてる自分が好きっていうやつじゃないですか。
ああ、なるほどですね。はいはいはいはい。それが普段の生活をこう取り越してこう演技とかっていう風につながっていったってことなんですかね、その辺は。
これ真面目に話していいんですか？
あ、全然大丈夫ですよ。真面目に話す、フリートークみたいな感じですかね。
真面目に話しちゃっていいんですか？
ね、はい、
なんかね、
聞きたいですね。
こう演技論じゃないけど、
ええ、
演じるにはどうしたらいいかとか、
うん、
まあ、そういうことを、
ええ、
まあ、養成所とか劇団とかってよくワークショップとかやってると思うんですけど、
ええ、
まあね、あの長年いろいろこう経験をしてきて、はい、今私が思うのは、
うん、
演じるというよりもその役柄になれるかですね、
うん、はいはいはいはい、
自分が
なりきれるか、
なりきれるか、
なれるか、うん、
だから演じる勉強をしているうちっていうのはどうしても自分が出ちゃうんですよ、
はい、
その例えばセリフを言わないで舞台の上にいる時っていうのもありますよね。
うん、
セリフを言っている間はまだそのセリフを言っているその役になってるかもしれないけど、
うん、
他の役柄がセリフを言ってる時とかね、
はい、
そういう時にやっぱり本当にその役柄になりきってないと、
うん、
自分がなんかやっぱり出てしまうっていうか、
うん、
ちょっと、うん、立ち姿とか歩き方とか、はい、本当に 100% その役柄に自分がなりきってないと、
うん、
やっぱりどこかに原まさみがこう出てきてたんじゃないかなって思うんですよね、昔は、
うんうん、
でもいろんな経験を経て今思うのは学ぶ訓練というよりもその役になりきれるか、うん、だから意外とね袖で、
ええ、
袖っていうのはステージの、まあ、お客様から見えない部分に隠れてるじゃないですか、
はい、
で一幕は、
うん、
例えば若い女の子で登場、元気な明るいキャラクターで次2幕は暗い人っていうような場合、この袖がね、
うん、
結構ポイントなんですよ。
うん、
こう隠れてるところで、
そうか、切り替えられるっていうか。
そうなんです、
うんうん、
だから袖でね切り替えるそのお客さんに見える場所に出るその瞬間、
うん、
瞬間へぐると結構ね、
うん、
その役にあなってないみたいなことはここだけですけど、
ここだけの話。ここだけになってないですけどね、もう聞かれちゃってますからね。
そうそうそう、
そんな大事な話をですね、皆さんの前でも話してくれる原まさみさん。
内緒です。
内緒ですよね。 もう今更遅いですけども、
ね、
ここだけの話っていうことで、そんないろんなね女優にまつわる話とか、
はい、
まあ、フリーライターもやってるっていうことなんで、その辺の話とかも、まあ、この回と、まあ、次の回もですね、やっていけたらと思いますんで、皆さんぜひ、聞いていただければと思います。一回ですねこの辺で仕切りまして、オープニングですね、このクレジットを読ませていただきますということで、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。ということで、今回も大原正美さんとボイステロを起こしていきましょう。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2017開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2017年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル
ということで、本編、参りたいと思いますけども、オープニングではですね女優論を大いに語っていただきました
オープニングなのに
オープニングなのにそれがいい段取りを踏まないところがね、また惜しみなくね情報を提供していく、なぜなかなかないですからね、女優さんとこうやっておしゃべりっていう回も。なのでですね、いろいろと聞いて、いきたいと思いますけども、皆さん何が聞きたいですかねって言っても、こうお便りが来てるわけではないのであ
、じゃあリスナーになりましょうか、リスナー
リスナーにゲストに来ていただいてるのにリスナーにもなっていただけるなんてい
やいや
まあね、でも自己紹介ではね、オープニングでも話しましたけども、ざっくりですけどもね、まあ、運十年とやられている女優さんでっていう話もしていて、まあもちろんテレビにもね出ていてっていう話ですからね、映画はもちろん舞台で、で舞台なんかでは一人芝居ですよね、東京夜間飛行、
はい、
まあ僕が遊びに行かせていただいたその中野ですよね、お店を貸し切っての一人芝居。
普段は渋谷でずっとやってたんですよ、
あ、そうなんですね、はい、渋谷を拠点に
っていうわけじゃなくて、気づいたら渋谷が拠点になってたんですけど、
ああ、そうなんですね。それはなんか知り合いを通じて渋谷でやることになったとか、そんな感じなんですかね。
いえ、東京夜間飛行は、
はい、
そもそも一番最初第1回目っていうのが、うん、乃木坂のシアターレストランでやったんですけど、東京夜間飛行、この夜間飛行じゃないですか。
あ、そうですね。
だから東京都内の劇場以外の場所、ギャラリー、ライブハウス、飲食店、そういうところで芝居をやれないかということで始まって、
うん、
23区を回ろうという、はい、よくわからない、ね、目標があったんです最初。
そうなんです制覇するみたいな
制覇するみたいな、そう、だから一番最初は港区から始まり、
はい、
杉並区に行き、中央区に行き、
おだんだん攻めてます、ね、今3区攻めましたよ
行って、また杉並区に戻り、
はい、
うん、そして渋谷区だ、渋谷区は居心地が良くて渋谷区みたいになっちゃった
23区制覇せずに渋谷区で落ち着いたってわけなんですね。
落ち着いてたんですよ。
お、
うん、なんですけど、
ああっていう話ですよね今の持ってき方としては
なんですけど、渋谷のギャラリー、うん、ルデコさん、
ルデコさん、
はい、ルデコ、うん、
おでこみたいです
おでこみたいな名前の
すいませんね、ちょっと入れますけども
いえいえ、素敵なはい、ギャラリーがあったんですよ、ビルがね1階から6階まで全てギャラリーがあって、
う
ん、で1階ずつねちょっと変わった空間だったんです、
う
ん、ただ写真や絵を展示するような真っ白い空間っていうところから芝居もやれそうな真っ黒い空間とか、あと工事現場に何、うん、て言ったらいいのかな、鉄筋で足場みたいの組んでるのあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
ああいうのがね もともとある部屋とか、
ああもうむき出しになってるような
そうなんかちょっと変わっているギャラリーだったんですね。
あギャラリーですよね、
うん、で そこの同じ渋谷区でも、うん、そこのギャラリーの1階でやったら今度3階とか、うん、5階とか階を変えてた
移動式
移動式なんですけどね、うん、今あの再開発で、
はいはい、
渋谷のちょうどあれは新南口の方で、
あそうですね、
いろいろねビルが壊されたりしてますよね、
う
ん、
そうですね。
だからね1年間、
うん、
閉鎖してたんですよ。
お
建て直すっていうことで、
はいはいはい、
それで去年は渋谷をちょっと離れまして。
あできないですもんね
そうそうそうなんですよ。でね新しく今年のね、
うん、
夏にはまたオープンしたんですけど、
はい、
まだ行けてないんですよね。
ああそうなんですね、
う
ん、
そうなんです。
それはどこの区にあるんですか。
それ渋谷。
あそれは渋谷
渋谷区です。渋谷駅前。
はいはいはいはい、
そうなんです。だから、まあ、渋谷からちょっとね、うん、脱出しようと思いながら渋谷で東京夜間飛行はちょっととどまってたんですけど、うん、でもそれ以外の一人芝居では、
うん、
四谷新宿区で浅草台東区
結構行ってますね
で神楽坂新宿区、まあ、区はね同じところ行ってますけど神楽坂とか浅草とか、四谷とかを経て今中野。
中野ですか。
そうなんです。
そこに落ち着きそうですか中野とか。
ね、中野あと下北沢ね。
まああるんですね
下北沢世田谷区
どんどん出てきますね
そうだから早く23区回らないと
何があるんですかそれ。スタンプ集めて何かもらえるとかそんな、
でもスタッフによく言われてました。1年に1回しかやらないと23年かかるよねって、
うん、そうですね、
うん、
確かに続けられるのかなっていうね
なので新しい区で、私がまだ行ってない区で、
はい、
あここいいよお芝居やるのにっていうところがあったら、
うん、
ぜひリスナーの皆さんはたちゃんまでご一報ください
で、は
い、
そうですね僕のアカウントを利用してメッセージ寄せてくださいみたいなね
勝手に
それで僕を返して原さんに伝えるみたいな
ここで夜間飛行してください
そうですよね、ぜひやっていただきたいという方は、まあ、原さんもねもちろん
冗談です
か冗談なんですか本気でこれ宣伝しようとしましたけど
してくださいしてください
大丈夫です大丈夫です。その日の月の番組ページに原さん の、
あ
のオフィシャルサイトなりをこう載せますんでね
ツイッター
のアカウントとかももちろん掲載させていただきますのでそちらの方にね直接リスナーさんはぜひ私のところでみたいな感じでね演劇関係とかそういう方がいらっしゃれば、メッセージなんかも出してみてはどうでしょうかっていうところですね。
よろしくお願いします。
お願いしますそうですよ、今はだって東京夜間飛行これがメインで今一人芝居をやってるって感じなんですかね。
いえそれメインで13年前に立ち上げたものの、うん、やっぱり映像の仕事とかいろいろやってると、どうしても年に1回ぐらいしかできなかったんですよ。それでまだ13回目なんですけど、でどちらかというとやっぱり1本の2時間、
うん、
約2時間ぐらいを一人芝居でやるので、
うん、
あと映像も使うんですね。なので結構ね準備にやっぱり時間かかるので、
はい、
メインでやってたはずが最近はもっと、
うん、
気軽にお客様に見に来ていただけるような、
うん、
こうちょっと私ミュージシャンに憧れて、
はい、
でそれは歌うこととか楽器を弾くことじゃなくて、
毎
月ライブとかやれるじゃないですか音楽の方って。
あそうですね、
うん、あと月の中でも、うん、毎週までやらないのかな。でも結構やる方はやりますよね。
やってますよねやられる方は。
ですよね、
うん、
でも芝居ってどうしても準備期間があって、
あ そっか
、うん、そんなやれて3ヶ月に1回とか、
うん、
だったのをちょっと毎月やるってどうなんだろうって思って、
うん、
そんな時に声をかけていただいて、
はい、
カフェでスタートした飲食店ライブ毎月ラジオを芝居っぽく、ラジオ番組を芝居っぽくやるっていうのから始まったんですけど、
うんうん、
それは毎月ずっと3年前からやって、
うん、
今は携帯は変わりましたけど、一人芝居でも短めで飲食しながら楽しんでいただくっていう感じで、
うん、
それはね毎回タイトルが変わるので、 ソロライブとしか言えないんですけど、うん、飲食店ソロライブ、
うんうんうん、が題してみたいな感じで、
うん、題して飲食店ソロライブがちょっと結構メインになってきてはいます。
タイトルはその時によってまた決まってくるってことですよね。
そうなんです。その時のお店の雰囲気に合わせてこういうのやろうかなっていうと、うん、日本酒の専門店、和食のお店とかだと、はい、割烹着着て、うん、おかみさんナイトってやったんですね。
あ、まさにおかみさんに扮して一人芝居をするみたいな。
そうなんです。 あとチーママもやりました、ね、チーママナイト、
いろんな方をこなせますね。
いやいや、
チーママにおかみさん。まあ、なんせだって小学生からおばあちゃんまでね、こなせる女優さんですからね。
いや、こなせてるか分かりませんけど一応やりますよ。
そうなんですね。その日本酒のやつがあれですかね、神楽坂で3年前からやってたっていうやつですかね。
神楽坂は、ラジオ番組の、
うん、
はたちゃんにも遊びに来てもらった。
あ、そうでしたね。
はい、あれは神楽ナイトって言って、うん、去年の4月から11月までやってたんですよ。
限定だったんですね。
そうなんです、
はい、
で、今年の2月にやったのが、同じ神楽坂でも日本酒がたくさん揃ってる、
うん、
日本酒と和食のお店、
はいはいはい、
そこでおかみさんナイトっていうのをやりました。お店に合わせて。
あ、そうなんですね。
はい、
でそこでお客さんもちろんお酒も飲めて日本酒ですかね。
そうです。
見ながら芝居も見れるっていう、う
ん、はい、
なんか一体感がありそうですけどもね、そのお客さんとの。
いや、多分ね、すっごい近いので、
うん、
客席と、
はい、
でその和食屋さんはたまたま厨房が広かったので、厨房の中に私が入って、
はいはいはい、
でカウンター越しにお客さんが、まあ、テーブル席にいるっていう、でカウンターの中が舞台だったんです。
へえ、でも斬新って珍しいですね。
斬新でした。すごくね、はい、お客さんも初めていらっしゃると緊張すると思うんですよ、近すぎて。
はいはいはいはい、そうですよね。
はたちゃんも近かったでしょ。
近かったです。
で、
うん、
近いと結構お客さんも、
はい、そうそうそうそう、ね、見てる方も戸惑っちゃうみたいな、
ね、
ありますよね。
慣れるとそうでもないみたいなんですけど、うん、最初はね、あ、なんか目合っちゃったとか。でもね、全然芝居やってる時に別にお客さんに目を合わせてるわけじゃないんですけど、
うん、
目が合っちゃったとかいうお客さんとか、うん、緊張しちゃうとか、見られてるかもって思うみたいですけど、
うん
うん、慣れてくると意外とほら近いから、
はい、
分かりませんけど、のめり込んでもらえれば、うん、大きい劇場でやる芝居よりは入り込みやすいのかななんて勝手に思ってますけど。
確かにそうですね、
うん、
距離も近いですからね、お客さんとので、見てる方もすごい間近で見れますからね、
はい、
うん、入り込めるっていうのもあるかもしれないですね。
あと迫力のある、まあ、内容の芝居だと近いから、
はい、
こうびっくりするとかね。
ああですね、うん、確かに確かに、迫力。でもそれだけ演技が大変じゃないですかね、間近でやるっていうのもありますし、迫力のある演技とかっていうのもやるんですね。おかみさんなり、
いろいろ
チーママで。
そうですね。でもね、もう自分はちょっとやっぱり3年間、
うん、
結構狭いところでやってきて慣れちゃったんですけど、
はあはあ、
3年前初めてやる時って、
うん、
結構ね、
うん、
気になりましたよ。飲食店だと厨房でお皿の音とかね。
ああ、ですよね。
あと換気扇の音とか、
うん、しますよね。
そういうの、うん、すごい気になって集中できるのかなとか、自分の声がお客様に届くのかなとか、
うん、
そういうことすごく思った時期があったんですけど、でもだんだんそのキャラクターを重視した芝居が多いので、
うん、
そういう飲食店は、うん、そうするとそれになりきってるともうだんだん気にならなくなっていったんですけど、
ね、むしろ自然になってくるみたいな感じなんですかね、うん、それが
ね、もう楽屋もないですしね。
ああ、そうなんですね。むしろ厨房か楽屋みたいな、
そう、そういうパターンの時もあります
から、ね、ああ、それをいつからやってるんですかね。
一食店ライブは、
うん、
3年前
から、うん、で今も続いててってことですよね。
はい、一番最初にやったのは四谷のアマルフィという、うん、やっぱりそこも6階建てで、
うん、
1階カフェになってて、
うん、
あの洋服のデザイナーさんがオーナーさんだったんですよ、うん、なのであの素敵な結構テレビ の, あの衣装協力とかテレビ番組の衣装協力とかもやってるようなブランドの店 で,、
うん、
で私も衣装協力していただいて、
お
毎月、
はい、
そちらのお洋服を借りて、
うんうん、
で、カフェで、
うん、
やってました。もう30人入ればもういっぱいっていうようなカフェだったんですけど、
うん
うん、
そうなんですね。
それがもう最初の、うん、こんなに近いところで私やれないみたいなそういうのの始まりでした。
それなんかやっぱあれですよね、お誘いがあってとかでつながりがあってそういう風になっていったとかそんな感じなんですかね。
うん、一番最初その四谷のカフェアマルフィさんは、うん、東京夜間飛行を見に来てくださってるお客様が、
うん、
もっと一人芝居をいろんな人に一人でも多くの方に見てもらいたいっていうような話をしていたら、次いつやるのって聞かれた時に、
うん、
まあいろんな舞台に客演って言いましてゲストで出たり、あと映像の仕事やったりとかしてると、どうしても舞台はね、うん、やっぱ3ヶ月4ヶ月準備期間が必要になるので、
うん、
次の予定がまだちょっともうすぐ決まりますみたいな、
うんうん、
来年かもしれません、そんな風にしか言えなかったのが、うん、毎月とかやれば、あの毎月第2金曜日にやってたんですけど、第2金曜日ですって言えば、
うん、
もっと広まるんじゃないみたいなことを言われて、
決まってればそうですね。
それで、はい、あのここだったらやれるかもよ、行ってみたらって言って下見に行ったのが始まりだったんですよ。で、あのご紹介していただいて、彼女は一人芝居やってるからここで毎月やったら、で第1金曜日と第3金曜日はミュージシャンがやってたんですよ、
はいはいはい、
だからミュージシャンと仲間入りをして、
うん、
うん、仲間入りをしてやるんだななんて思って、
うん、だからそのミュージシャンっていうと対バンの中に原さんも
いや対バンじゃないですよまあ月の中の対バンですね。
ああそういうことですね。
そうそうそうそう、そうなんですよ。だから結構音楽はねやっぱ必要かなと、飲食しながら見ていただくのに真面目に芝居やったって、
うんうん、
ちょっとお酒進まないじゃないですか、真剣に見ちゃうとね、
はいはいはい、
だからコメディで、それでラジオ番組にしたんです。こうディスクジョッキーの役がいて、でそこにゲストが現れる、今日の私みたいなそれがちょっと変わったキャラクターの人が多くて、で毎月2人ゲストが来るっていう設定で、ちょっと変わったゲストが来るんですよ、
うん、そのゲストもあれですよね、原さんが演じてるってことですよね。
そうです最初の頃はね、今こうやってハタちゃんと、
はい、
私がゲストに出させていただいて話してるんですけど、うんうん、この番組をやっていない時に収録現場とか、
うん、
その番組の、うん、生放送の現場で、はい、この人たちは何してるんだろうとか、
うんうん、
あとラジオでそれでは1曲お届けしますって言って曲を流してる時にリスナーには曲が流れてるじゃないですか、
はい、
でも私たち何してんだろうねって、
うんうんうんうん、
その思ったことありません番組の人
そうですよね一応やってますけどもね
思ったことないかもしれないんですけど、
かもしれないですね、う
ん、そこに私はなんか目をつけて、
はいはいはい、
最初の頃はその裏側もやってました。だからディレクターと、
うん、
あのディスクジョッキーの人の会話とかね、
はいはい、あそれも一人で何でもできちゃいますね
今日飲みに行ってさみたいな、昨日飲みすぎちゃったから今日ちょっと声が調子悪いのよねみたいな、
うんうん、
そういうなんかちょっとオフ的な会話も芝居で見せて、それではつって戻るっていう、本番に戻るってい
う、はいはいはい、
そんなのもやってまして、裏表、番組の裏表、
あすごい
全然すごくない
一人で何人もこう演じられるのがすごいなっていう印象ありますけどもね。
いやいや、聞いている皆さんもきっとね、いろんなとこで演じてますよ
ね、
ね、
やっぱ性格ってね一つじゃないですからね、自分の中にあるものって、それを、うん、はい、引き出して演じてるのが原さんっていうだけで、 皆さんもあるだけかもね。
そうなんですよ、皆さん演じてますから、
うん、ねえ、どっかであるっていうことですよね、うん、まあ、僕もね、そうそうそう、こうやってゲスト、いやいや、ラジオ DJ として演じてますからね、やっぱりね、
演じてますよね、
ねえ普段の自分ってそんな喋らないですからね、こんな感じで。
ああ、そうなんですか。
そうなんです、そうなんですよ。むしろ喋るのもそんなに得意っていうわけでもないですし、
うんうん、
まあ、この声を売りにしてラジオ DJ をやってますけどもね、はい、そうなんですよ、むしろ教えてもらいたいぐらいですね原さんにこの喋り方を
このダンディーボイスをね、ダンディ
ー
ボイスでの喋り方、
喋り方ですよね、このダンディーボイスの生かし方、
生かし方、生かしてるじゃないですか。
生かしてますかね確かにそうですね
でもこのね、はたちゃんの声で、朝ね、
うん、
おはようとかそういうのが携帯からこう聞こえてくるとか目覚ましから聞こえてくる、おはよう、起きた、目が覚めませんね、きっと。
アラームにしますか、この声を
アラームだとどうなるんだろう
騒がしいかもしれないですよね
夛だな、夜に合う声じゃないですか。
確かにそうですね、
うん
うん、ダンディボイスですからね。
ダンディボイスは夜です
よ、朝向けじゃないですよね、
うんうん、お休みって。
そうですね、うん、これで眠りたいっていう人がいるかもしれないですよね。
いるかもしれないですよ、ね、そういう、こうソフトをね作ると
声を取るのは簡単かもしれないですけども、
ね、お休みはたちゃん、
そうですよね、その部分だけ、100円で売るとか
いや私もそこに入れてもらって
入れてもらって例えばたまびちゃんで起こすとか。
あ、たまびちゃんだったらやっぱ朝です ね
朝っぽいですよね。
うるさくて多分起きます
原さんのキャラでいるんですよ、たまびちゃんっていうね。
そう、そう、見たことないですか、たまびチャンネルって YouTube で。
あ、見ましたよ、
見ました。
やっぱこう事前にゲストに来ていただくっていうことでたまびちゃんってどんなキャラでしたっけっていうことで YouTube たまびチャンネル見ましたけどもね、やってましたね、はい、1歩2歩3歩ですよね。
そうなんです、1歩2歩3歩
その土地土地のね、ロケに行っておしゃべりをしてるってことですよね。
そうなんです、ソロライブで、うん、その飲食店ライブで、
うん、
去年、
うん、
浅草はパンダカフェさんという親子カフェ で、
はい、うん、
でその神楽坂は4月からでしたけど、神楽ナイトって言って雑貨屋さん、
はいはい、
でそのソロライブをやっていた時に、うん、たまびちゃんのコーナーっていうのがあって、
はい、
じゃあたまびちゃんを呼んでみましょうって言って映像が流れると、うん、たまびちゃんが神楽坂だったら神楽坂の中のイベントになんか参加してたりとか、うん、
はい、
あと神楽坂の物件を紹介したりとか。
物件を、
そう、物件をなぜかね、
不動産屋さんになっちゃった
そう、不動産屋さんと一緒にね、
うん、
行って、そう、紹介したり、あと浅草だったら浅草の整骨院とか行きましたよ、
うん、おー、うん、
実際にたまびちゃんが
施術するとかないですよね。
逆です、してもらいましたそうそうそう、あと食べ物屋さんに取材に行ったりと。
おお、ありましたね、それも見ましたよ。そういえば東華荘でしたっけね、
はいはいはい、
要町にあるカフェなんですけどもね、そこのロケをされてるのをちょうど見ましてね、 YouTube の映像で。
で、要町の隠れ家的な素敵なカフェなんですけど、
うん、そこでまああれですよね、出会ったきっかけはそこですからね。
そうです
ね、私たちが出会ったのはカフェで、
東華荘ですね。
東華荘ですよね。そこで不定期でやっている、まあ、バーベキューなんかがあるんですけどもね、いろんな人が来ていて、そこに原さんがいらっしゃって、初めてお会いしてっていうことでね、
はい、
女優さんやってるんだってことで遊びに行ったのが、まあ、神楽坂の方でしたよね。
そうです、
そうでしたね。
ありがとうございました
。いやいやいやそこでね、惹かれてこんな方がいらっしゃるんだっていうことでね、こんな感じでお付き合いさせていただいてますけどもね、話は尽きないですけども、
はい、
まあちょっと時間がありますので、せっかくですから原さんからですね、告知をしていただければと思いますが、何かありますでしょうか。
ありがとうございます。あるんです、
はい、いいですね、
はい、12月の10日、
はい、
日曜日なんですけど、
うん、
中野の、今年ちょっとお世話になってる飲食店、ディープジョティという昼間ネパールカレーで、夜は、
うん、
バーのお店で、
うんうん
うん、ソロライブマニアックナイトというのをやります。
なんとマニアックなんでしょうね。
そうですよこれ11月12月と2回やる、ソロライブシリーズなので、マニアックナイト、はい、11月と12月で、マニアックなキャラクターを私が一人芝居で演じて、
う
ん、かつゲストさんをお招きしてお届けする、うん、マニアックなコメディライブとなっております。
はい、なるほど、コメディも入ってるんですね。
そうです、もうマニアックで笑わせる。
どんな笑いが起こるのか
そうなんですよ、ゲストにシンガーソングライターのサスケさんという、はい、歌手の方をお迎えしまして、
なんと、
一部では私が、マニアックなキャラクターを演じる一人芝居をやるんですけど、二部で共演するんですね、ゲストさんと。
はいはいはい、はいはい、
なんでちょっと歌にチャチャを入れながら、
うん、
マニアックという言葉が合うゲストさんです。
うん、共演するわけですね。
はい、夕方5時半会場を6時開演で、料金がワンドリンクおつまみ付き3500円、中野ディープジョティタイムトリップ、2つ名前あるんですけど、
はい、
こちらでやりますので、よろしかったら、ネットで予約なども承っておりますので、はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあネットの方は原さんのホームページの方で予約できるという感じでしょうかね。
そうですね、あとブログですね、アメブロ。
はい
はい、
わかりました。じゃあ時間ある方はアメブロもしくはホームページの方でチェックしてみてください。
よろしくお願いします。
お願いいたします。ということで、この辺でお時間ですね。ここまでお送りした DJ 畑ちゃんと原まさみさんの回だったんですけども、次回もぜひ聞いてください。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしています。ということで、ここまでのお相手は DJ 畑ちゃんことパーソナリティ畠山浩一とガーベラでした。
あれ、ガーベラじゃない原まさみでした
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。